もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お世話になります。はい。
最初に年齢を教えてください。
はい、39歳。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
40歳。
40歳。お子さんは？
長女が、はい。13歳の、はい。中学1年生で、
はい。
長男が、
はい。
7歳で、小学1年生です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
私のことなんですが、
はい、
自分が小学4年生になった頃から、
はい、
母親が急に精神的に不安定になりまして、
はい、
で私への暴言というか虐待が、
はい、
スタートしました。
はい、その虐待は暴言だけですか？肉体的な虐待もあった？
あ、肉体的な虐待もありまして。あ、
両方ですね。はい、
はい、でそれが私が中学3年生卒業するまで続きました。
はい、
高校に入ってからは随分となくなりまして、
うん、
大学はもう早く家を出たかったので、
うん、
家からまあ出まして、
うん、
家にまあほとんど戻ることもなかったんです。
はい、
で大学卒業して、就職も家から遠いところに、行きまして、
はい、
そこで今の主人と出会って、
はい、
それもまた実家から遠いところで今生活をしている状態です。
はい、
まあ、就職も順調にというか、職場でも楽しく過ごすことができまして、
はい、
で主人も穏やかな人で、子供たちも今すくすくと育ってまして、
うん、
本当に今充実をしている時間を過ごしているんですけれども、
うん、
まあ、2ヶ月か3ヶ月に1回ぐらいなんですが、
うん、
ある表紙というか何かのタイミングで、
うん、
自分が小学4年生から受けてきた母親の、うん、虐待について、うん、映画を見るようにというか、まあ、写真を見るようにというか、
うん、
すごくこう鮮明に、思い出してしまうことがありまして、
うん、
それを思い出した時に、
うん、
自分でどのように、解決をするしたらいいのか、どのようにその苦しい時に、を乗り越えたらいいのかが、
うん、
ちょっとこう分からなくなる時がありまして、
うん、
でうまく乗り越えられる日は、
うん、
こう自分の中でぐっとこらえて、
うん、
乗り越えることもあるんですが、
うん、
自分で折り合いがつかない時というのは、
うん、
ちょっと外に出るのもしんどくなるぐらい、
うん、
まあ、落ち込んでしまうことがもう何年も経ってるのに、
うん、
未だに苦しむことがありまして、
うん、
まあ、そういう時に何かいい対策というか、
うん、
まあ、方法があるならば、
うん、
何か教えていただけたらなと思いまして。
はい、お話が大変よくわかります。
はい、
大変よくわかりますけど、虐待というよりもかなり激しい虐待ですか？
まあ、言葉っていうのはもう毎日5年間、私に対する暴言というか、
うん、
まあ、産まなかったらよかったっていうのは毎日聞いてます。
産まなかった
ら
よかったね。はい、
あとは、なんか、私まだ小学生なのに、
はい、
女性的な感じで母親から見られてまして、
はい、
一人の大人の女性のように、
はい、
暴言を吐かれたりとか、
はい、
まあ、物は買ってもらえなかったですし、
はい、
うん、まあ、認めてもらえないというか、何をしても、
うん、
まあ、褒めてもらった記憶はないです。
一生懸命やって褒めてもらおうと思ったけど、褒めてはもらえなかったですよね。はい、
うん、まあ、何をしてもとにかく否定をされて、
うん、
あ、私は多分何をしてもうまくいかない人なんだなという自分で、
うん、
まあ、納得をしながら生きてたと思います。
うんうん、
であと、まあ、わがままはまあ言えないので、
うん、
とにかく母親が機嫌を損ねないように、
うん、
まあ、常に顔色を伺いながら、
うん、でしょうね。
うん、学校でちょっと私もプライドが高かったので、
うん、
友達からそれを知られるのがすごく嫌で、
う
学校では無理に明るい人を、
ね、
ずっと装ってきてました、で今でも自分はすごくプライドが高くて、子どもたちに自分がその5年間の受けたことを知られたくないという気持ちがありまして、お母さんは、小さい時も幸せに育ったよということと、まあ、おばあちゃんもおじいちゃんも今はすごく孫のことを大事にしてくれているので、私が小さい時もあなたたちと同じように、お母さんお父さんに大事にしてもらったという、まあ、無理な嘘というか恥ずかしくて、自分がまあ
はい、まあ、あなたの質問は結局何かうまい方法があるかなと、いい方法を教えてほしいという、ご相談なんですけどね、今日はですね、僕よりも本当に、まあ、そういう人間の心をどう乗り越えるかということについてはこの人を置いていないというような方がスタジオにいらしています。幼児教育研究の大原恵子先生です。
ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
あなた今苦しい？あのね、今ずっと片付いてお話、過呼吸ですか今、
思い出すと
なってますよね。
はい、
ちょっと息吸っていただきます。
はい、
ゆっくり、
はい、
でずっと思いっきり吐いてください。もう一回頑張って、早すぎる、はい、ゆっくり吸って思いっきり吐き出すとうんと近いよね、吐き出して。
はい。
大丈夫。
はい。
私は今日、この二つが、
はい。
あなた自身を縛ってるんじゃないかなと。
はい。
とても気になったことが二つあるんです。
はい。
一点は、はい。いろんなとこ転居しましたね。
はい。
家から離れています。言わなくてもいいことは必ず家から離れてる。
はい。はい、
私はそれを言葉で置き換えると、母から離れています。
はい、はい、
母の距離感では入っていませんね、私を取ったんです。ずっと話を聞いて。はい、何ともおっしゃるんです。ここも家から離れていますって。
はい。
そしてもう一つは、5年間のことを封印して誰も言ってないって。
はい。
この二つがあなた自身が今過呼吸になるように、
はい。
自分の中に罪悪感と、
はい。
怒りと、
はい。
憎しみと、恐怖。それはどういうことかと言いますとね、今まで全部怖いと思いますね。はい、私の表現で言えば、暗闇です。その暗闇見えないです。はい、なんでみんな掘り込んじゃうの、怖い怖い怖い怖いって。もう家から離れてるんだとか全部言っておきます。掘り込んじゃうの。
はい。
はい、あと、暗闇だから絶対見えないと思うのね。
はい。
そうすると、逆にそれがある日、飽和状態になった時に、その暗闇から吐き出してくるんです。あなたの方に追いかけてきて。
はい。
でも、ちょっと考えてみて。その暗闇に、一本のマッチで火をつけますね。
はい。
あれ？こんな狭いところだったのって気づいた時には人間は恐怖はなくなりますよね。
はい。
でも、マッチ一本の明かりがなければ、暗闇ってすごく恐ろしく想像して、怖くなりませんか？
はい。
あなたその暗闇だと思ってるんですね。で、はい、マッチ一本はですね、あなたの中にお母さんに対する親孝行と、
はい。
それから、女性に対する憎しみがあるんですね。
はい。
この二つは葛藤していて。
はい。
親だから許そうと思う。
はい。
でも、あなたが親になりましたね。はい。よくもここまで行ったのかっていうのが、今あなた自身が消化されてないんです。
はい。
だけれども、私の考えですよ。
はい。
今、ご家庭がこんなに幸せだったなら、
はい。
あのお母さんの中で育ったからこそ、あなたの別の面も見えてるんですね。
はい。
今の幸せ、ご主人様も全部助けてくれる。しかも今ありえないのは、はい、他人であるべきお姑さんたちがあなたを助けるってことは、はい、あなた人格的にすごいんですよ、これ。
はい。
人はね、自分の親には喧嘩をしながらね、親を見てもらう、はい、子供を見てもらうってなるんですけども、姑、はい、となるところきついことですよね。
はい。
そこに、ある程度、しがらみのない、あなたの結婚生活のその独身時代ものなかった。もう一度生まれ変わったあなたとお姑さんの関係があるわけですね。
はい。
結局、あなたが母親としては本当に罪悪感です。逃げるっていうことは、 家から離れました、はい、家から離れましたと、もうお母さんを追いかけてこないで、私はあなたを断ち切るからと思いながらも、
はい、
母親の関係と女性の怒りとが織り交ざって、2ヶ月に1回ぐらい来たっていうのは、はい、暗闇の中から爆発した時ですよね。で、じゃあそれどうするか。一本は、あなたの中にマッチの一本はですね、はい、昔の言葉でね、仏教であるんですよ。自分が幸せなのならば、
はい、
親を捨てることは親不孝ではないってなるんですよ。
はい、
親孝行しながら自分が犠牲を払った時に、
はい、
これは親孝行ではないって言葉もあるんですね。
はい、
家から離れるってことが、あなたにとって幸せならば、決して罪悪感は抱くことはないんだと、私は自分で思ってるんです。私があなただったら。で、一本マッチつけました。もう一本のマッチは、あなたの5年間のこと。これね、あなたが思った感情が入ってるんだ、すごく。
はい、
事実かどうかもわからないんです、今になると。
はい、はい。
ただ、非常にそれが巨大化されて、
はい、
あなたが覚えて、もっともっと怒りが増してくるんですね。
はい、
だから事実がどの程度あったかわからないんだけども、
はい、
あなたがそれだけ優しい心があるならば、
はい、
お母さんもすごく孤独な人であったんじゃないかと思ってるんですよ、私は。
はい
ね。そしたらこれは、5年間のことは、あなたが一生墓場で持っていくならば、持っていくことです。そっかく決めることですね、一つ、
はいはい。
次はですね、5年間のことを全部文章に書いてください。過剰書きに、
はい。
全部先ほどもおっしゃいましたね。生まれなかったらよかったとか、
はい、
女性的で別紙の言葉があったとか、
はい、
物を買ってもらえて、何を買ってもらえなかったのか。
はい、
何をです。そこが一番大事なんですよ。
服ですね。
洋服ですね。
はい。
で、認めてもらえて何ですか？
例えば、まあ、テストでいい点数を取って帰ってきたりとか、まあ、スポーツでチームに選んでもらったとか、
そういうことがあったわけですね。
認めてもらえるのかなと思ったら、うん、ふんっていう感じで、全てが過ぎ去ったというか。
だから必ずこのね、はい、自分で先ほど言ったように、暗闇の中から一点のね、はい、もう過去は戻ってこないんです。
はい、
でも自分の心の中に軽くする、それもね、
はい、
適当な解釈が嫌なのね。
はい、
思いません？こう思っていようってのできないんです。
はい、
大事なことは現実を見たときに、
はい、
一点のマッチの明かりは、この5年間の暗闇のことですね、これをあなたは全部過剰に書くんです。
はい、
多分、書いてる最中に、
はい、
私、なぜこんなことで、
はい、
怯えていたんだろうと思いますよ、
は
い、そうするとね最後に私があなた言いたいのは、はい、家から離れましてって言葉がなくって私は、
はいはい、
あの家を置いていったんだ、
はい、
過去のもんですよね、
はい、
あなたは家から離れるんです、
はい、
あなたが動いてるんです、
はい、
私はあの家を置いて私は巣立ったことにあなたが無意識ですよ、はい、今日ね先ほどね冒頭部分からね、
はい、
家から離れてましてね、
はい、
言ってませんでした？
はい、言ってます。
結構言ってるんです。必ず家を離れる。はい、なんだろう、はい、これが、多分、相当、確執があったんだなと思ったことなんです。
はい、
ですから、少しでも参考であるならばですね、
はい、
ぜひそれやってみてください。
わかりました。
先生、お願いします。
今、小原先生のおっしゃった、書くということがすごい大切なことです。はい、吐き出すことね。これ、はい、テレフォン人生相談でも、時々言うんですが、
はい、
書くことの癒しっていうのはすごいんです。もうライティングキュアって言って、
はい、
書くことが、
はい、
いかに人間の心の癒しになるかっていうことはもう随分調査の結果分かってるんです。ぜひ書いてください、はい、そしたら必ず未来は開けます。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、はい、ありがとうございます。
立ち上がれないほど傷つけられた言葉は自分に向けられた言葉ではありません。